小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は環太平洋の昔話シリーズから中国の昔話をご紹介しましたね。
環太平洋のシリーズもずいぶん長いこと続けてね、インドネシアあたりから始まって、ずっと南米、ね、北米と回ってシベリアと来て、朝鮮半島やって、で今中国に到達してるわけですね。ほとんど最後のところに来てるわけですけどね、はい、今日はね、ヒョウっていう中国の話をね聞いてもらうと、ヒョウね、あの動物のヒョウですね、
はい。
でこれはね、どんな話なんだか聞いていただくと、多分ねリスナーの方もね思い当たる節があると思うんですよ。日本のある話ととても似てるのね、
はい。
昔娘を2人と小さな息子を1人抱えた未亡人がいました。まあ御家さんって訳してあるけど、未亡人がいました。ある日母親は娘たちに言った。よく留守番をしていなさい。お前たちの弟を連れておばあさんの家に行ってきますからね。娘たちはその通り約束した。それから母親は出かけていった。道の途中でヒョウが母親に出会って、どこへ行くのかと聞いた。母親は、子供を連れて母のところに行くのですと言った。お前さん少し休まないかいとヒョウが聞いた。母親が、休みません、もう遅いし母の家までの道は遠いのですから、と答えた。けれどもヒョウは母親にしつこく勧めた。とうとう母親は言い負けて道端に腰を下ろした。お前の髪を少し溶かしてあげようとヒョウが言った。そこで母親はヒョウに髪を溶かしてもらった。ところがヒョウは鍵爪で髪を溶かしてから母親の皮膚を少し剥ぎ取って食べてしまった。やめてくださいと母親は叫んだ。お前さんの髪の溶かし方は痛いよ。それでもヒョウは母親からもっともっと大きな皮膚の塊を剥ぎ取った。そこで母親は助けを求めて叫ぼうとした。するとヒョウは母親を捕まえて食べてしまった。それからヒョウは息子の方に向かっていき、息子をも噛み殺してしまった。ヒョウは母親の服を着て、まだ食べていない息子の骨を母親のカゴの中に入れた。こうしてヒョウは二人の娘がいる母親の家に行って、戸口から中に向かって叫んだ。これ娘たち、戸を開けなさい。お前たちの母さんが帰ってきたんだよ。だが娘たちは隙間から外を見ていった。私たちの母さんはそんなに大きな目をしていないよ。するとヒョウは言った。私はおばあさんの家に行って、鶏が卵を産むところを見てきたんだよ。それで私は嬉しくなって、そのために目がこんなに大きくなったのさ。私たちの母さんの顔にはそんなまだら模様はないよ。おばあさんの家にはベッドがなかったので、私はエンドウ豆の上に寝なければならなかったのさ。そのエンドウ豆が私の顔にくっついたんだよ。私たちのお母さんの足はそんなに大きくないよ。バカ者たち、長い間走ったためにこうなったのさ。さあ早く開けなさい。すると娘たちは、これは多分お母さんに違いないと言って戸を開けた。だがヒョウが入ってくると、娘たちはそれがやっぱり本当の母親でないことが分かった。夜娘たちがもうベッドに入ってしまうと、ヒョウは自分が持ってきた息子の骨をまたかじり始めた。娘たちは、お母さんそこで何を食べてんのと聞いた。カブだよとヒョウが答えた。そこで娘たちが、お母さん私たちにもそのカブをちょうだい、お腹が大変空いてるんだものと言った。ダメだよとヒョウが答えた。あげないよ、静かにして寝なさい。けれども娘たちはしつこく頼んだので、偽の母親はとうとう小さな指を娘たちにくれた。娘たちはそれが弟の指だということが分かって、こう話し合った。急いで逃げましょう、 でないと私たちもそのうちに食べられちゃうよ。そう言って娘たちは戸口から外に走り出し、中庭の木によじ登って偽の母親に向かって叫んだ。母さん出てきなさい。隣の息子が結婚式を挙げているのが見えるよ。しかし実は真夜中だったのだ。母親はこの声を聞いて出てきた。娘たちが木の上に座っているのを見ると母親は怒って叫んだ。私はよじ登ることができないじゃないか。すると娘たちは言った。カゴに乗って私たちに綱を投げてよこしなさい。そうすれば引っ張り上げてあげます。母親はその通りにした。ところで娘たちはカゴが半分ぐらい上がるとあちこち振って木にぶつけた。それで偽の母親は下に落ちないためにまた豹に変身しなければならなかった。豹はカゴから飛び出して逃げ去った。夜がだんだん明けた。娘たちは下に降り戸口の前に座って母親を持って泣いていた。そこへ針売りが通りかかって、どうして泣いているのかと聞いた。針を売る人ね。ヒョウが私たちのお母さんと弟を食べてしまったのですと娘たちは言った。ヒョウは今いませんがきっとまたやってきて私たちのことを食べてしまいます。するとその針売りは娘たちに数本の針を渡してこう言った。この針を先を上に向けて椅子の上のクッションの中に刺しておきなさい。娘たちは礼を言ったがまた泣き続けた。それからサソリ取りが通りかかってどうして泣いているのかと娘たちに聞いた。ヒョウが私たちのお母さんと弟を食べてしまったのですと娘たちは言った。ヒョウは今いませんがきっとまたやってきて私たちのことも食べてしまいます。するとサソリ取りはサソリを一匹娘たちに渡していった。このサソリを台所のかまどの後ろに置きなさい。娘たちは礼を言ったがまた泣き続けた。そこへ卵売りが通りかかってどうして泣いているのかと聞いた。ヒョウが私たちのお母さんと弟を食べてしまったのですと娘たちは言った。ヒョウは今いませんがきっとまた来て私たちのことを食べてしまうでしょう。すると卵売りは卵を一つくれて言った。これをかまどの下の灰の中に入れなさい。娘たちは礼を言ったがまた泣き続けた。そこへ亀売りが通りかかって、亀ね、動物の亀売りが通りかかって、娘たちは何が起こったかを話して聞かせた。すると亀売りは亀を一匹くれてこう言った。これを中庭の水桶の中に入れておきなさい。そこへすりこぎを売る男が通りかかった。男は娘たちにどうして泣いているのかと聞いた。そこで娘たちは出来事を全部話して聞かせた。すると男はすりこぎを2本渡してこう言った。これを通りに面した門の上にかけておきなさい。娘たちは礼を言って男たちが言った通りにした。晩になるとヒョウがやってきた。ヒョウは部屋の中の椅子に腰掛けた。するとクッションの中の針がヒョウを刺した。それでヒョウは台所へ走っていき火を起こして何が刺したのか見ようとした。その時サソリがヒョウの手の中に針を打ちつけた。とうとう火が燃えると卵がはじけてヒョウの目の中に飛び込み、ヒョウの片目は見えなくなった。そこでヒョウは中庭に走っていき水桶に手を浸して冷やそうとした。その時亀がヒョウのその手を噛み切った。ヒョウは痛くて門から通りへ飛び出した。その時すりこぎがヒョウの頭の上に落ちてヒョウを打ち殺してしまった。この最後の部分はですね、もう明らかにサルカニ合戦の、
そうですよ、ね、思いました。
終わりと同じですよね、はい、面白いですね。ここの部分だけね、隠し方も同じでしょ。それで針になったり、最後は上から落ちて潰すっていうのは、日本だったら薄で潰しますよね、はい、最後は明らかにサルカニ合戦の終わり方、
うん、
で前の方はですね、これ日本ではね、天童さん金の鎖っていう話があるんですよ、
はい、
これはグリム童話でいうと 狼と七匹の小ヤギ、はい、あれなのね、お母さんが留守で出かけて留守になった、そこへグリムの場合で言えば狼が来て、お母さんだよって言うんですね。そうすると子供たちは、お母さんはそんな声じゃないよ、もっといい声だよって言うと、狼はなんか綺麗なものを食べて、それで綺麗な声です、うん、今度手を出すと、お母さんの手はそんなザラザラじゃないよって、狼はまたなんか草の汁を塗って手をなだらかにしてってやつですね、うん、で子供を騙して入ってきて、で子供を食べちゃって7匹のうち6匹食べちゃうってやつですね、
はい、
それで1匹だけが残ってて、でそれがまあ知恵を出して最後狼をやっつけるわけだけど、うん、日本の場合はね、狼じゃなくてこれがヤマンバになるんですよ、
うん、
でやっぱりお母さんが留守のところへヤマンバが来て、それで今のその声がそんな声じゃないよって、ここはもうグリムと全く同じ、日本の場合もね、
うん、
それから手もそんなザラザラじゃないよって、これも全く同じなんですね、
うん、
それで最後にヤマンバは入ってきちゃって、それで3人子供がいるんだけど、一番下の子のね、指をしゃぶって食べるんですよ、
うん、
それで子供たちに、お母さん何食べてるのって言うと、これだよっつって骨を投げてよこして、見たら一番下の子の指だったもんで、で上の2人はヤマンバと気がついて逃げ出すんですね、
うん、
でこの今の中国の話もそうでしょ、逃げ出してそれで木に登るんですね、
うん、
で日本の場合にはね、木に登っているもんだから、ヤマンバ追いかけてきて、木の上の方にどうやって登ったんだって言うんですね、
うん、
そうすると木に油を塗って、でその木を伝って登ったんだって嘘をつくわけね、
うん、
そうすると油を塗ると滑っちゃって登れない、でしまいに登り方をね、白状させられて、それはあの木に刻みを入れてね、登ってくるって言わされちゃうんですね。で登ってくるんです。で子供たちは山場に追いかけられて、上の方へだんだん逃げていくんだけど、木だからもう上にそれ以上行けないとこありますよね、
うん、
追い詰められた時に、天頭さん、金の鎖を下ろしてくれって言うと、天から金の鎖が降りてきて、で子供たちはそれに捕まって、そしたら鎖がスーッと天の方へ上がっていって、
うん、
子供は無事救われるんですね、
うん、
でそれを見てヤマンバも真似して、俺にも鎖を下ろしてくれって言うとね、腐った鎖が降りてきたってわけですよ、
うん、
で腐った鎖が降りてきて、でそれに捕まったら、その鎖が切れてね、地面に落っこった、
うん、
それで死んでしまった。でその時のヤマンバの血で、下の畑にあった草の根が血で染まってしまった、だから今でも草の根は赤いんだとかね、そういう言い方をする。日本の場合はね、で木に登ってっていうとか同じでしょ、
はい、
ね、とっても似てますよね、これすごく。
そうですね、そのグリムの狼と七匹の小ヤギはイメージできたんですけど、
うんうん、
日本にも似たのがあったのは知りませんでした。
あ、そうですか、
はい、
これはね、天頭さん、金の鎖って言って、僕たちはまあそういう名前で呼ぶんですけどね、
うん、
ほとんど全国にありますよ。でこれはもう本当にグリムの場合とね、同じ話だと思うの、ね、
そうです
ね、で不思議ですよね、そのグリムの半径ってこっちへも流れてきてるわけでね、
うん、
でそれはグリムが流れてきたんじゃなくて、
うん、
もっと古い時代に、グリムよりはるかに古い時代に中国やなんかを経て流れてきたんでしょうね、
うん、
でそれを今僕らから見るとグリムと同じだっていうふうになるわけだけどね、
うんうん、
でそれがなんとね、この今の話にもね、だいぶ違うけど明らかに天頭さん、金の鎖と同じ話ですね、
はい
はい、だから中国と日本というのはとてもご縁が深いんですよね。で、あちらからの遠くからの中近東やなんかからの文化ってのはほとんど中国を経て日本に入ってきてるから、だから日本と中国とてもそのお話が似ているものが多いということだよね。でも面白いですね、だからこうやって昔話を見るとね、文化違うんだけれども似てるというね、その違った面と同じだっていう面が両方がね、
うん、
感じられるんでね、それで昔話って面白いんですよ、うん、
ちなみにこの話は世界的にも分布してるんですか。
これがね、はい、AT でいうと123番って言うんですよ、
はい、
これあの何週間か前にご紹介した国際昔話カタログねにもこれ出てましてね、ATU っていうんですけど、それの番号が、ね、123番なんです。でそれにはねこういうふうになってます。タイトルは狼と小ヤギたちというタイトルね、
はい、
ほとんどグリムのことを思うでしょ、
うん、
で内容はですねこう書いてありますね。母ヤギがいない間に小ヤギたち括弧して一匹の小ヤギを食べようと狼がやってくる。小ヤギたちがドアを開けないので狼は声を変える。そして足に小麦粉で色をつける。小ヤギたちはそれを自分たちの母親だと思ってドアを開ける。狼は小ヤギたちを 一匹を除いてみんな食べてしまう。一番年下の子ヤギは時計の中に隠れる。母ヤギが帰ってきて狼に復讐する。母ヤギは狼が眠っているのを見つけ、狼の腹を切り開いて子供たちを出し、腹に石を詰める。または母ヤギは狼に戦いを挑み勝つ。または母ヤギは狼を自分の家に招待し、そこで狼は熱い炭の入った穴に落とされる、というふうになってますね。でこれはかなりグリム童話に近い書き方ですよね、
うんうん、
日本のとそれから中国のちょっとこれと違うけどね。でも明らかに今聞いていていただいて、日本の天童さん金の鎖、
うん、
それから今の中国のこの豹ね、
はい、
同じ話だってこと分かりますよね。このね、分布しているところが書いてあるんですね。ちょっと読んでみますね、
はい、
フィンランド、エストニア、リーブ、ラトビア、リトアニア、ラップ、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、スコットランド、アイルランド、フランス、スペイン、バスク、カタロニア、ポルトガル、オランダ、フリージア、フラマン、ワロン、ドイツ、イタリア、サルディーニア、ハンガリー、チェコ、スロベキア、セルビア、ブルガリア、ギリシャ、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、トルコ、ユダヤ、ジプシー、オセチア、ヤクート、タジック、モンゴル、グルジア、シリア、レバノン、パレスチナ、ヨルダン、イラク、サウジアラビア、クウェート、カタール、イラン、インド、中国、朝鮮、北アメリカ、インディアン、スペイン系アメリカ、メキシコ、アフリカ系アメリカ、プルトリエコ、ブラジル、アルゼンチン、西インド諸島、カボベルデ、エジプト、チュニジア、アルジェリア、西モロッコ、東アフリカ、スウェーデン、スーダン、中央アフリカ、コンゴ、南アメリカ、マダガスカル、というふうに書いてある、日本が書いてないですね、これね。
本当ですね、
今ね、日本なかったね。
そうですね、
日本ないですね、意外。絶対オチですよ、これは日本で。今度著者に言っときます。歌って、これ著者僕の親しい男なもんでね、言っときます、これ消しからん。
これ、はい、何年もかかって作ったもの
ですね。そうね、西田ね、その西田をなぜか落ちてますけどね。でもとにかく世界中に広い、
世界中です ね、
世界中でしょ、これ、はい、すごいですね、本当すごい。
でも本当どこがこう元になってるか、
そう、どこが元になってるか、それは面白いですけどね。
それは分からないです
ね。これをね、もう研究しだすとね、うん、これを調べるだけで一生かかっちゃいますね。
そうですね。
だから僕はこういうのはやらないんですけどね。大変難しい問題でね。でもすごいですね、こうやって人間っていうのは、人類っていうのは意外と広く移動している、お話を運んでるっていうことですよね、
はい、うん、今のようにインターネットとかありませんから。
そうじゃないから、
口伝えで、
そうですよ、完全にそっち行って話してるわけでね、という話なんです、
うん、今日は環太平洋の昔話シリーズから中国の昔話をご紹介しました。動物のヒョウというタイトルになってました ね、
ちょっとそこは違ったけどね、うん、日本はヤマンバだし、うん、グリム童話の場合はオオカミっていうになってましたけどね、
うんうん、でも中国ってやっぱり広いから、いろんな文化が入ってきて、
ね、
いろんな話のモチーフが入ってきてるんですね。
本当そうですね、中国はね、
うん、さて来週は、
来週ね、中国ってそれ広いもんでね、いろんな話があるもんですから、もう一回聞いていただきたい、中国を、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。